こんにちは。今月も始まりました朝原未来探し。この番組は朝原にお住まいの方や朝原出身の方に普段の暮らしの様子や未来への思いなどをお聞きしていく番組です。廿日市市朝原は水も空気もきれいな場所で、四季折々の風景や食べ物を楽しむことができ、人のつながりの温かさにも触れることができる、そんな場所です。そんな朝原の気持ちの良い風をこの番組ではお届けしていきます。この番組は癒しの里山朝原で人と未来をつなぐ朝原交流会館の提供でお送りいたします。
今日は朝原まちづくり交流センターの所長である私二宮治が、乾健志郎さんを、インタビューしたいと思います。お願いします。まず乾さん、
はい、
自己紹介の方をお願いできますか。
はい、乾、この度この4月から、農業の地域支援になりました乾健志郎と申します。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
乾さんはご出身はどちらでしたっけ。
自分はもう本当にこの朝原の出身で、ずっと朝原で育ってきて、今でも朝原に住んで仕事に通っております。
おいくつでいらっしゃいますか。
今年で26になります。
若いですね。今は実際に住んでおられるのはおじいちゃんとかと一緒にでしたっけ。
そうですね、家族、自分と父母と祖父母と、ま、そういう感じで3世代で朝原に住んでおります。
そうなんですね、はい、乾さん26歳と言われると、昔ですね、朝原小学校がここにあったと思うんですけど、はいはい、朝原小学校卒業ということでよろしいですかね。
もちろんそうですね、はい、もう朝原小学校でもう6年間学ばして卒業させてもらいました。
その当時の、朝原小学校の様子なんかをちょっと教えていただけますか。例えば、まあ、人数どのぐらいだったとか、
あ、はい、
学校でどんな学校生活をされていたとか。
あ、はい、まあ、当時自分が卒業した頃は全校生徒がもう23人とかで、クラスもその複式学級といって、一つの教室に学年が2つ入って勉強してるんですよ、うんうん、教室の看板には5、6年教室、3、4年教室、1、2年教室って書いてある。そんな感じで一つの教室にクラスは2つだけど、先生は1人しかいないんですよ。だから先生が例えば5年生の方を教えてる間は、あ、この問題やっててねって、6年生の自習してて、うんうん、そっち教え終わったら、あ、解けたって、こっちにもすぐ自分の方に戻ってきてまた教えるみたいな感じで、先生がすごい忙しそうに行き来するような感じの勉強風景だでしたね。
その時ってやっぱり1年生から6年生まで、まあ、少人数だったらみんなで遊ぶみたいな環境だったんですかね。
そうですね、もう本当に全校でみんなグラウンドに出て上から下まで混じって遊んでましたし、ちゃんと下の子に6年生が面倒を見てあげたりとかもしてました。
ちなみにどんな遊びをされよっちゃったか覚えとってですか。
陣取りっていう遊びをしてましたね。人数が少なくてもできて、まあ、その学年の体力差が大きくても怪我とかしにくい感じの って自然とそうなったかなと思うんですけど、
私はちなみに今年52になる年ですけど、私も陣取りをした覚えがありますね。
あ、そうなんですか。あのグラウンドの端と端に陣を作って、真ん中に置いてある陣の真ん中に置いてある何かアイテムを取った方が勝ちみたいなゲームなんですけど、
若干違うような気がするけど。そういうことですね。
そういう感じのゲームをしてました。
なるほど。じゃあちょっとあの学校生活から離れて、その当時朝原はですね、雰囲気というか、はい、周りはどんな感じだったか、何があったよとかって覚えてるのってあります？例えばその時どんなお店とか施設があったか覚えとってですかね。
はい、まあ自分がちっちゃい頃はまだ商店とかも3軒まだあって、まあ、農協の支店とかもありましたし、あと、自分本当にちっちゃい頃にはまだ駐在所もありましたね。
そうね、昔はね。ちなみにその、 あの3つのお店っていうのは、すぐそこの小田店と
中沢とヤギですね。
なるほど、はい、やっぱりその時と今はまたね状況はちょっと違うと思うんですけど、はいはい、今の朝原ってどんな感じだなっていうのをこうちょっと自分の思うところってありますかね。
はい、まあ、そうですね、やっぱりもうどうしても人口が減ってって、子供も小学校がなくなってから子供の姿も見えるようになって、まあ、外で活動されとる人も見かけることも少なくなって、やっぱ寂しくなってきてるなっていうのは思ってる反面、ここ数年はいろいろそうやって交流会館がでいろいろ活動が増えたり、その新しいその外部から入ってくださったその移住者の方々がいろんな今までなかった活動をしてくださっとって、うん、まあ、また今までとは違った新しい活気が生まれつつあるなっていうのはすごい嬉しいなって思いますね。
それはやっぱり乾さん自身もすごい肌で感じておられるみたいな感じなんですね。うん、まあ実際に移住された方だけでなくて、はい、朝原で、まあ、農業されたりとか、はい、いろんな仕事をされたりいうことで、はい、こちらでですね新たに来られた方もおられると思うんですけど、はい、そういった方々ともつながりってあったりしますかね。
はい、そうですね、私がこの支援員になる前までは朝原の放送バルの方でその満月農園という農園を経営してらっしゃるその遠藤さんという方がおりまして、その満月農園のところでアルバイトを2年ほどさせてもらっとってですね、ずっとポテトチップスが有名なんですけど、そのじゃがいもを育てるお手伝いをもうずっと年中本当に農作業をずっとさせてもらってましたね。
それやっぱりああいった農作業も自分がやりたいみたいなところがあって遠藤さんのところで手伝われたんですか。そう入ったきっかけが何かあったんですか。
それがですね、本当たまたまで、うん、その前の職でちょっと心を辞めかけていたというかそれでまあ辞めてどうしようかってちょっと悩んどった時に、求人サイトを見とったら、偶然出してたですね、その遠藤さんが、これってあそこの細原の遠藤さんのとこじゃないかって気づきまして、まあ近いしこれもいい県警かなと思って、はいはいはい、ひとまず働かせてもらおうと思って応募したのがきっかけでしたね。
だから農業をっていうよりもその場所が あそこかということからがきっかけっぽいんですかね。
そうですね、本当に偶然も偶然でしたね。そこにその求人サイトに行き着かなければ見つけることもなかっただろうに、俺も面白いご縁かなというふうに思ってますね。
なるほど。で実際に入られてどうでした、はい、もう、まあ、体力的には大変だったんでしょうけど、はい、どんな経験をされたとかこうどうだったというなんか感想みたいなのあります？
そうですね、今まで朝原というこの農作業がすごい活発な地区に住んでいたのにもかかわらず、自分が今まで農業のことにあんまり何も知らなかったんだなっていうふうに思いましたね。 じゃがいもはこんな葉っぱがついてこんな綺麗な花が咲いてとか、まあ、こうじゃがいもの植え付けから育てる手順までにどういった工程を踏んでどんな機械を使って収穫とかをするのかっていう、まあ、農業の1年通してのルーティーンっていうのを、まあ、なんとなくですけども、まあ、学べたかなというふうには思ってますね。
まあ、そうですね、まあ、私も遠藤さんのことも知ってるんですけど、はい、遠藤さん自身いろいろ農業にこだわりのある方だから、すごく影響を受けたんじゃないですか。
影響ですか。まあでも農業に携わって、そのただ畑をその趣味で耕すとかじゃなくて、農業で食っていく食べていくっていう人の、その考え方っていうのは、ああこういう風にしなければ農業では食べていけないんだなっていうところの、まあ言ってしまうとシビアさっていうところがすごく心にきたなという風に思ってますね。
実際に、まあ、その経験を経てかどうかわからないんですけど、はい、今度ね市の地域支援として仕事をされることになろうかと思うんですけど、
はい、
その中でも農業担当ということで、
はい、
まあ、応募されたんじゃと思うんですけど、
はい、
その辺の思いっていうのをちょっと聞かせてもらってもいいですかね。
はい、まあ、支援になったばかりでこれから具体的にこう何をしていくっていうのは今から決めていかなければならないことなので、まあ、具体的にどうという話はなかなか難しいんですけども、まあ、そのこの年々加速が進んでいるその朝原を含めこの佐伯全体に、その農業で自分はやっていきたいっていうそういう人を外部から呼べるような、その呼びやすくなるような仕組み作りっていうものを支援できたらいいなというふうには今のところは、はい、思っています。
なるほど。やっぱり自分自身もこう転職の一つとして、まあ、満月農園さんを選んだこともあって、なんかそこからの自分の思いも他に広げたいっていうような感じっていうことですかね。
そうですね、まあ、自分自身が農業で食っていこうっていう思いはよりは、やはりそういう実際にその農業で本気で働いてる人を見て、やはりこれは生半可な気持ちでは農家にはなるのは大変だなというふうにはやっぱり思ったところがありまして、それならばきっと多分今世の中にはでも俺は農業でやっていきたいんだっていう思いを強い思いを持っているいらっしゃる人っていうのは多分たくさんいると思うので、ならばそういう人たちを支援してあげる方がこの地区のためにも佐伯地域吉羽地域のためにもなるんじゃないかなというふうに思っていますね。
なるほど。確かにね、農業ってすごく大変なんで、まあ、私自身もですね、今の職の前は廿日市市役所で農林水産課もちょっと携わらせてもらったんですけど、
はい、
そういった意味でその農業っていうのは大変なんだろうなっていうのはちょっと私も感じているので、ぜひですね一緒になって頑張っていけたらなと思うんですが、
はい、
この4月入ってから、はい、こんなことをちょっとやってますよみたいな、今乾さんがですね、
はい、
されてることっていうのをちょっとお聞かせ願えますかね。
はい、今はその自分の見識を広めたり、その地域の人とそのまあ交流を深めていくためにその地元の農家周りの方をさせてもらってます。その中で、その実際 の, その現場でその生活したり働いていらっしゃる地域の方々 の, そのこうだったらいいのにだとか、そういう希望であったりちょっとした困りごととか現地の声を実際にその吸収して、それを自分のまあこれからの計画を立てるのにまあ、役立てていきたいなというふうに思っております。
なるほど。ちなみにどの辺をもう佐伯吉羽全体を回った感じなんですかね。
まあ、簡単なその挨拶回りとかはもう佐伯吉羽を一通り回ったんですけども、まあ、個別のその詳しいお話とかはまだこれからちょっとずつやっていくというふうに考えております。
じゃあ、 陣取り以外だったら、はい、まあ、学校の中だけじゃなくてね、はい、朝の中とか、
はい、
他にどんなことを、どんな遊びしてたとか、どの辺行ってたとかありますか？
そうですね、やはりもう朝原はそのすぐ近くに小瀬川って大きな綺麗な川が流れてるんで、やっぱり夏になったらもうみんなでも川行ってもう遊ぼうって言ってもう毎年遊びに行ってましたね。
あ、なるほど。もうその時に一応学校のプールはあったけど、やっぱり川でって感じなんですかね、は
い、まあそうですね、やっぱり川の方が楽しいですよね。流れもあって魚とか泳いでるし、綺麗、うん、な錦鯉が自分がよく行ってたスポットにはいて、
そのスポットね、どの辺なんですか？
小学校に続くまっすぐなすごい長い直線の道があって、直線の終わりが大きなカーブになってるんですけど、そのカーブの横に流れている川のところがちょうどすごく広く深いスポット、泳ぎやすいところになってて、そこでもうみんな集まって泳いでましたね。
僕らの時にはそこ瀬戸の淵って言ってたけど、はい、そのところですかね。
そうです、そうです、はい。
僕らはそのセットの縁よりちょっと下流のその直線の途中にある僕らの時はプールがなかったので、
はい、
自然プールって言ってたところで泳いでたんですか？岩と岩の間にこう川が流れ通って、ちょっとこう流れが速くなっているのと、あの辺とかよりもやっぱりその奥の縁の方で泳いでた感じなんですか？
そうですね、やっぱり泳ぐといったらある程度深さがないと泳げないじゃないですか。だから、うんうん、その岩ゴロゴロで流れが急で泳げなさそうなところよりはもう広く、それこそプールのように泳げるようなところがやっぱり男の子からしたらね、やっぱり自由に泳ぎ回りたいですから。
そうよね。あれかも、僕たちが子供の頃は実はさっき僕が言ったところがすごい深い淵になってたんだけど、平成17年の水害で砂が結構流れてきて浅瀬になってるのがちょっと多かったから、はい、ちょっと川の地形が変わったのはあるかもしれないですね。
まあ、ですね、工事とかもいろいろ何回も しとると思いますし、ありましたね、そんな台風もね。
そのやっぱり淵でっていうのになると、一番面白いのは飛び込みみたいな、そんな感じですか？
ですね、自分らの友達の中でやってた遊びがありまして、ペットボトルに砂を詰めて、その一番深いところに落とすんですよ。
あ、落とす。
で、水深が多分3メートルぐらいあるんかな、あるので、その一番下に落ちた、そのペットボトルをもう潜って取ってそれで登ってくるってやってましたね、
はい、なるほど。それをこう見つけてこいやって投げて、
そうです、
で飛び込んで取りに行くという。
そうです、そうです。
僕の頃は大きな石を持って、はい、そのまま水中散歩っていうのをやってた。
水中散歩ですか？何ですかそれは。
大きな石を持って川の底を歩く、縁のそれこそ3メーターぐらいね、下をこう歩いていくっていうのをやりよったの。
息の続く限りやるっていう。ああ、なるほど。
そう、水中メガネをねつけて泳ぐと歩くみたいなのやってましたね。
ああ、なかなか自分が言えたぎりじゃないですけど、なかなかスリリングな遊びですね。
やっぱりこの友達でも夏になったら、はい、川で泳ぐっていうのがやっぱり朝原にとっての遊びって川っていうのはとても重要な要素だったりするんですかね。
そうですね、やっぱり佐伯地域全体見合わせても、この人が住んどる中心部に川がツーッと流れてるとこは多分朝原だけだと思うので、多分そういう遊びに限らず、古くから生活の要というか生活の一部として川があったと思うので、地区全体としてその大切なもんだなというふうにはちょっと思ってましたね。
ああ、そうですよね。実はね、今朝原ビジョンっていうのを朝原で作っていて、はい、そこの中でも川っていうのが非常に重要な要素だ。だからちょっとね、川っていうのがこう乾さんから出たのも私はとても嬉しかったんですけど、
はい、
まあ、その他に朝原でこんなことがちょっと思い出としてあるとか、こうちょっと大切な思いがあるみたいなところあったら、はい、何かあったら教えてもらえますか？
はい、まあ、そうですね、朝原っていう土地がその 茶人の上田倉庫という方 の, そのゆかりの地で、うんうん、今岩船の水って有名なその上田倉庫がお茶を立てるのに使っていた湧き水がまあ出てて、はいはいはい、小学校でも当時は道徳の授業の時間にお茶の時間っていうのがあって、その上田倉庫流の先生がもう学校に来ちゃって、うん、その授業の1時間使ってお茶するっていうのがありまして毎年ある上田倉庫祭りにもその最上級の6年生は毎年お手伝いに出る、はいはい、行くっていうのがまあ習わしい慣習でしたね。でしかも最後の年には6年生はその上田倉庫流の総本家和風堂にご招待
本当に
っていうのが毎年あって、自分も行きました。そこでお茶飲んで飲ませてもらいましたね。
それは知らんかったな。あ、本当に、はい、和風堂に行った。
はい、行きました。
あ、すごいね。
はい、すごい。もう自分としては本当に貴重な経験をしてもらったな、させてもらったなっていう、すごい思い出深い行事でしたね。
やっぱりあの小学校ね、まあ、ね、本当にあの先ほど川の話じゃないけど、わーって遊ぶのがすごい好きな子供たちなのに、こうわびさびじゃないけど、こうちょっと、はい、カッコンってなんか静かに音が響くような、はい、そんな お茶にのこともやっぱり思い出としてちゃんと残っていて、はい、それに感じるものがあるといったことだったんですか。
はい、まあ、自分の性格的にも騒がしいのよりは静かなものが好きな子供だったんです、当時は。だからそのお茶の時間にすごいシーンとして、そういう空気感がすごい自分は好きで、もう毎月ある授業が毎月すごい楽しみにしてましたね。
本当に、はい、へえ。じゃあやっぱりあのそこで立てるお茶もとても楽しんで、はい、雰囲気だけでなくみたいなところがありますか。こうやっぱりこう歴史的なところのこう、はい、思いもあったりしたんですかね。
はい、まあ、自分も当時はまあ歴史の好きな子供だったので、やっぱり当時の昔いたその偉人、まあ、上田倉庫さんのそういう歴史の積み重ねをであったり、そういうものが自分の朝原に住んでるところにあるんだっていう、そういう自慢じゃないですけど誇りみたいなものも小学生ながらそういう気持ちがあったように思いますね。
それは素晴らしいね。いやいや、なんかあの本当にまだ20代で、ね、しかもなんかもう小学校の時にそれを感じ取ったっていうのは何かね、はい、こう一緒に、まあ、農業の地域支援であるけど、はい、こう朝原在住でもあったりするんで、何かね、あのせっかく自分がこう感じたことを、多分朝原の人たちも奥深くには、心の奥底にはそういったことを感じ取るところがあると思うので、何か考えてもらえたらいいなとは思うんですけど、
はい、
自分でこう何かこう思いみたいなのがあったら聞きたいんですが、これちょうどええネタになったんで、はい、実はね、朝原では先ほど言ったように、あの朝原ビジョンっていうのを作っていて、
はい、
その朝原ビジョンで、はい、もう最後の最後にこうみんなで知恵を絞ってテーマを決めて、
はい、
それが、あなたは朝原で何したいっていう、あの問いかけをこう一応ビジョンの頭にテーマとしてつけとるんですよ、
はい、
でこのラジオでも、はい、みんなに最後あなた朝原何したいっていう風に聞いてるんですけど、
はい、
こうちょっと誘導っぽくなってしまったけど、
はいはい、
まあ朝原のでこう、ね、子供の頃からずっとこう育ってきて、
はい
はい、乾さん自身が本当に今の仕事に限らず、
あ、はい、
今までこう、ね、ずっと朝原で育ってきた中で本当に純粋にこんなことがしたいっていうのがあれば、教えてもらえたらと思うので、ちょっと問いかけをしてみますけどいいですか。
はい、
じゃああなたは朝原で何したい。
はい、そうですね、まあ、この朝原という地で今なかなか若い人がすごい少ないという現状あるんですけども、うん、自分と同世代の人とたくさんそういう交流が できたらいいなっていう、そういう場があったら嬉しいなというふうに思いますね。
なんかちょっと思いつきでいいので、もっと交流でどんな仕掛けがあるといいなみたいなのがあったりしますか。
そうですね、やっぱりあの頃小学校で一緒に遊んだ同級生とか、
うんうんうん、
友達とかとまた会って同窓会とかできたらいいなって、うん、また会いたいですね。やっぱり
私も実は 小学校が閉校になるときに、はい、あの大同窓会っていうのをやったことがあるので、で今度、来年の3月が朝原が亡くなっ、はい、あの朝原小学校亡くなってちょうど10年になるんで、
はい、
もう一回仕掛けちゃろうかなって思ってるので、ちょっと一緒にやってみませんか。
いいですね
じゃあこの場で朝原大同窓会実行委員会発足ということでよろしいですか。
わ、はいはい、かりました、いいでしょう
はい、じゃあやってみたいと思います。今日は乾健志郎さんに、インタビューに答えていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
朝原未来探し、来月の放送は6月6日木曜日午前11時30分から、再放送は6月8日土曜日夕方4時からです。来月もどうぞお楽しみに。この番組は癒しの里山朝原で人と未来をつなぐ朝原交流会館の提供でお送りしました。
76.1 FM 廿日市。
パパ、フランスパンがあるからお昼は浜本水産の宮島ムール貝のレモンアヒージョを温めましょうか。
おお、美味しそうじゃね。今日は出かける予定もないから二人でワイン開けようか。
たまにはいいわね。残ったオイルで夜はペペロンチーノにしましょう。あら、もう12時。